大竹紳士婚有力火曜日に隔週でご登場です。政治学者の中島武さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
花粉症の中、いらしていただきました、
もう常に眠たいですね本当に、はい、ね、
もうなんか横になると耳から花粉が出てきそうですよね、
う
ん、なんか詰まってて、
はい、
頭に
どうしたらいいんでしょうか、
ね、あれもう大学は入試シーズンは、
一通り大体終わりました。
じゃあ今度は新入生を迎える、
ね、そうですね、
来月から、はい、で今日のテーマですけど、岸田首相の謝罪は、なぜ国民の心を動かさないのかと。
はい、はい、そうですね、3月16日ですから数日前ですけれども、自民党のこれは全国か、幹事会議っていうのが開かれて、まあ、そこで、岸田総裁が謝罪をしたというニュースがありました、でどういうふうに岸田さん言ったのかというと、政治資金の問題をめぐって国民に大きな政治不信を引き起こしている、心からお詫びを申し上げるというふうにまあおっしゃったというニュースでした。この日はですね、3回もお詫びをされたそうでして、他の会議でも繰り返しこの同様のお詫びをしたと。じゃあ、これ自民党の中の会議なんですけれども、国民に対してもですね、2月の29日衆議院がもうちょうど会期終わるっていう時ですね、にこれは政倫審っていうのに出席をして謝罪をしたと、繰り返しこのいわゆる裏金問題、派閥のお金の問題で、謝罪をしているんですけれども、どうでしょうかね、国民で、謝罪をされてもう許そうとかですね、心に響いたって思ってる人がどれぐらいいるか
でしょうね、
いないですよね、ほぼいないですよね、
でも解決に向かってはね、番組の冒頭でもお話ししたけど、火の玉になってと、その後には命がけでというお話が、おっしゃっていて、ずいぶんかけたなと思ったんですけど、その割には、響いてこないという。
そうですね。
何かやってくれたかなって気もしない。
ですよね、謝罪をされたのかっていうのも覚えてないっていうんですかね、我々は。そんなの言ってたっけ、みたいな。それぐらいこう謝罪っていうのが軽くなってるというか、届かなくなっているっていうことだと思うんですね。で、この時になぜですね、岸田さんだけではなくて、政治家の謝罪は僕たちの心に届かないのかっていう問題を少し考えたいなと思うんですけれども。
教えてください。どうして届かないですか、これは。
ちょっとですね、脇道から行きたいんですけども、僕学生の時にヒンディー語というインドの言葉を勉強していたんですね、でインドで3年間ぐらい研究の調査をしていて、ヒンディー語っていうのを使っていたんですけれども、ヒンディー語って主格っていうのと予格っていうものの違いっていうのがあるんですね、主格っていうのは私はとか私がで喋るやつで、私は、今日電車に乗ってきましたとかですね、今私はラジオでお話をしていますっていう、私たちにとって馴染みのあるものなんですけども、インドはもう一個、この主格とは違って予格っていうのがあって、これは私にっていうにで喋り始めるものなんですね。
どういうこと？
例えばですね、感情表現、私は嬉しいとかですね、私は悲しいっていう時には、ヒンディー語では直訳をすると、私に嬉しさがとどまっているっていう言い方をするんですね。私に悲しみがとどまっているとか、というそういう言い方をする。で、I love you もそうなんですね。私はあなたを愛していますなんていうのはあんまり言わなくてですね、私にあなたへの愛がやってきてとどまっているというふう、そういう言い方をするんですね。一種こう不可抗力みたいなものを表現するときで、文法書ってすごい難しいこと書いてあるんですけど、文法書には自分の行為とか状態っていうのが自分の意思の外部によってで規定をされているとき、私の意思ではないよと、なんか自分がやってたり状態にあるんだけども、それは自分の意思とは違うっていうときには、この予覚を使いますよって書いてあるんですね。
確かに、悲しみとかね、人を愛するとかって、そうしてやろうと思うものじゃなくてね、気づいたらそうなってるものだもんね。
そうなんですよね、
私にやってくるものっていうか、
一番わかりやすいのはね、風邪ひいちゃったとかっていうのも予覚なんですよ、私に風邪がとどまってる、そりゃそうですよね、風邪ひいてやろうと思って風邪ひく人いないですよね。僕も花粉症になってやろうと思って花粉症になってるんじゃないんだと思うんですね。で、この予覚と主覚の使い分けっていうのは僕はすごい重要だなというふうに思っていて、実は僕はこれいろんなものが、もともとは文法の構造としては予覚っていうのは大きかったんです。日本語でも結構予覚ってあったんですけども、どんどん近代になってこれ主覚っていうのに置き換わっていってるんですね。 でどういうことかっていうと、僕謝罪とかですね、はい、こういう喜びとかっていうのはもともと人間にとっては欲覚的なもので、はい、自分でコントロールできないものだったんですね、はいはい、
なるほど、
うん、でどういうことかっていうとね、主覚の謝罪ってね、みんな、うん、って思うんですよね、うん、今謝っときゃ いかないから今謝る場面だから謝っておこう、ごめんなさいっていうふうな、んうん、そういうような謝り方をされても、うん、本当に謝ってんのかよって思うわけですよね、うんうんうん、それよりもこう内側から湧いてくる欲覚的なものですね、うん、つまり本当に悪いことをしたなと、うん、迷惑をかけた国民にいろんな税金払ってもらってるのに、うん、こういうところにお金が行ってしまってる、申し訳ないっていう時には、うん、同じごめんなさいっていう言葉でもですね、うん、全然出てくるものが違うと思うんですね、うん、
なるほど、
でそういう人を見ると僕たちは、うん、あ、この人心からやっぱり詫びてるなと、うん、あ、ゆる、ね、一緒にまた新しい政治をやっていこうと思うと思うんですけれども、うんうんうんうん、この欲覚ではなくて主覚で謝られるとですね、うん、なんで本当に謝ってんのかよって、まあ、そういう気持ちになるっていうのが、
うん、はい、欲で謝るっていうのは、うん、あの政策失敗してしまった、はい、あ、こんなことでまた国民に、はい、あのね、辛い思いをさせてしまったって言ってるうちに、うん、どこからともなく、うん、申し訳ないという気持ちがこう湧いてくるとか、うん、訪れるっていうことが欲覚なわけですね、
うん、そうだと思うんですね、
それが伝わる言葉を話している
か、はい、いや、おっしゃる通りだと思うんですよ、うん、で言葉っていうものについて、例えばね、井筒俊彦っていう哲学者がいるんですけれども、うん、はい、この人が漢字の言葉とカタカナの言葉っていうのを使い分けて本の中で書いているんですね、
うん、
で言葉は二通りあるっていうんです、うんうん、で漢字で書く言葉っていうのは、こうお互い意味が通るようなですね、うんうん、そういう会話とか言語っていうことなんですけども、うんうん、はい、この中にはもう一重にカタカナの言葉の次元っていうのがあるんだっていうんですね、
っていうカタカナですね、
例えばどういう感じでしょうかね、あのこの言葉っていうもののカタカナの言葉が起動するとき、本当にいろんなものが伝わるんだっていうことが、まあ伊豆さんの言いたいことだと思うんですけども、例えば僕政治家で、ああなるほどと思ったのは、ドイツのメルケル首相って言いましたですよね、女性で、であのコロナになったときに、まあ、あの大変だってなったんですけども、うん、メルケルさんだいぶお体が悪かったんですが、うん、テレビの前に出てきて、うん、国民に向かってですね、うん、あのまあ、あの演説というか、まあ、言葉を発したんですね、うんうん、でどういうことを言ったのかというと、うん、今病院に担ぎ込まれている人がたくさんいると、うん、でこれはあの統計上の抽象的な数字ではなく、うん、それは父または祖父、母または祖母、パートナーに関わることであって、うん、それは全て人間ですっていうふうに言ったんですね、うん、毎日何人何人っていうふうに出てきてる時にそう言った、うん、そしてスーパーのレジを売ってる人、うん、そして商品を補充する人、うん、こういう人たちがいないとですね、世の中が回らないと、大変なお仕事を担ってくれています、うん、ありがとうございますっていう、うん、まあ、極めてシンプルな言葉だったんですけれども、うん、まあ、これで国民の連帯を呼びかけたんですね、
はいはい、
でこれはあの、うん、多くの人たちの心を打ったんだと思うんですが、うん、これは表面的な言葉以上にメルケルさんが本当に国民に対して一緒にこれを乗り越えようっていう、そういう思いっていうのが予覚的に現れていたがゆえに、全世界の、僕ドイツ語全く分かんないんですけど、メルケルさんの演説を見ていてすごい心を打たれたんですね。こういう言葉っていうのが今政治家から、特に日本の政治家から失われてるんじゃないのかなというふうに、あの岸田さんの一連の謝罪を見ていて思いました。はい、
なんか逆から言うと上から謝ってる感じがするみたいな、
そうですね、
意味合いになっちゃうよね、うん、なんかこう
謝っとけみたいなね、
そうそうだね、
はい、
なんかあの中島さんが過去のね、うん、じゃあ日本の政治家で、
はい、
まあ、その予覚的な何らかの、うん、そのまあメッセージを国民に対して発していた政治家、はい、として挙げられる人って誰かいますか。
僕ね、結構好きなのは大平正芳っていう人なんですね、う
ん、なんかねテレビでは、うん、あーうーとかってからかわれてましたけど、
うんうんうん、そうなんですね、けどあのあーうーを取るとね完璧な文章になっている人で、うん、大平さんね、あーうーって言ってる間に、まあ、彼はクリスチャンなんですけれども、うん、次の言葉をあの真剣にあのこう選んでるんですね、うん、次のこの言葉を出したら誰かを傷つけないかどうか、うん、これを言うとどういうことが起きるのかっていうものを、うん、まあ、自分の中で吟味し、時にこう神との対話っていうのを繰り返しながら言葉を発している人で、ですから一見すごく地味に見えるんですけれども、一つ一つの言葉が重かった政治家なんですね。でこういう政治家の言葉っていうのは今見ると結構ずしっとくるなと思いますね。
なんでそういう人がいなくなったのかしら、
はい、ねえ、
というよりなんかあれだよね、なんかこう一緒になってこう市民のことをこう一生懸命考えてくれてる感じがやっぱし横にいてくれない感じっていうのが、
はい、
なんか強くなってるから、うん、なんかこうあの人謝ってるけどなんか上の方で謝ってるなみたいな感じに思えちゃうのかね、うん
うん、そうですね、うんまあ、ある時期からね、うん、政治っていうのがすごく政策論っていうんですかね、うん、ちょっと難しい英語を使うと、うんうんテクニカルナレッジ、そのテクニカル、その技術的な知っていうんですかね、政治のいろいろこうやればこうなるんだみたいな、うん、そういうものをこう大学で勉強したりとか身につけた人っていうのが、うん、あれ外資系の企業とかですね、うん、そういう人たちっていうのが政治家として何かこう洗練されてるっていうようなイメージを僕たち90年代ぐらいに持っちゃったんじゃないかと思うんですが、
はいはい、それがとってもクールだみたいなイメージが、
そうですね、うん、しかしね政治っていうのはそれだけでは動かなくて人の心を動かさないといけないので、うん、もう一つプラクティカルナレッジっていう言い方をするんですけど、これも実践的な知っていうんですかね、生きていく上でいろんな人たちと一緒にやっていくような、そういうような知のあり方っていうのももう一つ重要なんですが、うん、こっちのプラクティカルナレッジっていう方がどんどんどんどんと衰退をしていって、うん、なんかテクニックによっていろんな政治の方法っていうのが語られるようになってきた時に、うんうん、何か政治家の言葉ってどんどん響かなくなっていく
んですね。そうですね、やってることがだからパフォーマンスになってきちゃって、
あ、そうですね、
でした、この間一昨日ぐらいかな、はい、先ほどとニュースで見て、うん、へえって思ったのが、うん、どこの市だったかしら、もう市でその市長に対する質問とかを AI が書くと、う
んうん、あ、
だからもうこれそのうち霞が関の官僚とかね、あんな徹夜して大臣の答弁のために作んなくてよくなるんだなっていうのが分かってね、うん、だからそのテクニカルな部分っていうのは、はい、まあ、今までのデータを学習させて一番いい形で出力すればいいわけですけど、はい、その今おっしゃったその実践的な人がこのね、うん、どうにもならないこの、うん、人生をね、うん、生きながらそれでも少しでも幸せにこう暮らしたいと思ってる人たちの、うん、バラバラな人たちの集団の社会にどうやって言葉を響かせることができるのかっていう部分は、はい、これはなかなかその、AI、優れた AI に優れた教師がいくら教えたところで、うん、すぐには実現できないんじゃないかと思うんですけど、うん、政治家の仕事ってそこにしかなくなっていくんじゃないかと。
いや、おっしゃる通りですね。だったら AI にやってもらって最適解を出して、それ通りにやればいい。けど、うん、そうやれば絶対にこぼれる人がいるんですよね。うん、平均的な地の中でどういう人たちがっていうことになってしまうと、うん、こぼれた人たちは、それはもう見捨てられてしまうっていうふうになる。うん、そこに大平正義は、明日枯れようとしている花何も水をあげるのが政治であるっていうふうに言っているんですね。これはすごい重要なことで、やっぱりみんなをこうちゃんとケアをするんだっていう構えを見せることっていうのもまたこの国に対する安心感とかにつながる、それが今の政治にないんじゃないでしょうかね。
なるほど、それが今日のテーマの岸田首相の謝罪は、なぜ国民の心を動かさないのか、
謝っても響かないっていう意味だね、
これは。答え
ですね、はい、
うん、ありがとうございました、うん、大竹政治公有録、今日は、中島武さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。